続きまして ITA コンサルテーションの紹介と、対応のお願いということで藤崎さんからご発表いただきます。ではお願いします。
はい、ご紹介ありがとうございます。こういってファンですよ。ちょっと待ってていいですか。なんかあまり藤崎と申します。今日はすみません、NTT のご指摘をお伺いいたします。実はこれほぼ同じ内容を先4月末ですね、行われた北京で行われましたアイキャンでお話してきたものでございます。でそちらの ASO というアイキャンのアテルサポーティングオーガニゼーションとして話したんですけども、そちらもご紹介したのでちょっと今日はこちらの方でご紹介させていただきたいと思います。で解説は山田さんからお話があったんですけども、今のITU の CWG インターネットですね、これ長いやつなんですけど、こちらの方でインターネットに関するコンサルテーション3つ、さっきの山田さんのところに書いてあるのでありがとうございます。でここにぜひフィードバックをいただきたい、サミットしていただきたいという目的で今回ちょっとお話しさせていただきます。でこのプレゼンテーションの中でこのフィードバックに関連する情報やなんかを提供できると思っております。はい、まず背景ですけど、インターネット資源管理会って言って、これまあ今は山田さんからの話がありますけども、この JS ニクのプレッシングミーティングでもかなり前からいろいろとお話をいただいてございます。で特にこれちょっと古くなりますけども、ITU が IPv6 のアドレス管理をしたいという部分も前から言っているんですとか、最近のリキッドの中でもアドレスに関して ITU がちょっと影響を及ぼすんじゃないかみたいな議論があったときというとございますけど、そういうのがあります。で今まで聞いている範囲ですと V6 アドレスが中心なんですけど、これなんか運用アドレスに関しても魅力的を募集しているぞというんでしょうと、驚いたというか、こんなところまで IT が活躍しているかと思いまして、ちょっと今年のご紹介させていただきたいと思っているところでございます。でこちらが県募集のホームページです。本当に行っていただけると今でも見えると思うんですけど、1月1日までの予定で意見が募集されてございます。でこれの中身ですけれども、3つございまして、1つ目はスパムに関してですね、どういうスパムを払っていただくと。2つ目がここは、ここで IPv4 アドレスに関してこういうことに関していけるのか、利用されていないデータしない IPv4 アドレスの扱いについて意見を教えていただきます。あと IPv4 アドレスの地域間移転についてですね、先ほど先生の話をしたんですけど、このようなところを共有する意見を教えていただきます。3番目としてインターネットの3つの側面に関しての意見を教えていただきます。8月1日まで意見を教えていただきます。でこちら何が問題かというと、これ意見を募集するのはいいんですけど、実際に詳しい議論をして結論を出すのはクローズなワーキンググループで今出られるというんですね。で前回の先ほど前村さんからご紹介があった WTTF というところでこの辺もオープンしていく必要があるんじゃないかみたいな発言があったというのは聞いていますけども、今のところまだクローズでということで、意見を入れられるとしたらここでしかないんですね。なのでぜひ意見を募集していくことで私も知りたいと思います。特にこの先ほどの2点目のところですね、IPv4 アドレスのところに関しまして、多分ご存知の方も多いと思うんですけど、そのあたりもコミュニティがどういう対応をしてきたか、しているかに関して、ここでもう一度ご共有したいと思ってございます。で、まず皆さん、もう、ガシア IPv4 アドレス何かというのをご存じかと思いますけど、簡単にお伝えいたしますと、今は IPv4 アドレス、IPv4 アドレスで AS 番号は RIR のストラクチャーの中で配られています。AP ですとか AD ですとかそういうことですね。でそれができる前の時に書かれたセントラルレジストリーというのを加えても V4 が91個ぐらいがデカシー IT アドレスと呼ばれているもの でこちらの方も、インターネットずっと昔から使ってきましたアメリカですとか日本ですとかあるヨーロッパですね、そこに集中してございまして、この辺で使ってないものに関してどうしていくかというのが意見を寄せているのが今回の一つの趣旨だと思われます。でこの辺に関しましては世界的にどういう対応が取られてきたかというところですけども、まず全ての IPv4 アドレスその当時のとおりも割り切るというふうになっています。でこのレガシー IPv4 アドレスに関しても、誰が持っているかというのは全て公開されてございます。でここに関しまして、使ってないという本人が判断するものというのはレジストリに返却するものされているものも使えますし、あと最近ですと移転という形で使いたいところに出すという形になって、そういうわけで 使われてないものというのは流動性を高めるようにコミュニティでは動いています。で、リスで実際にIPv4 アドレス、リリース3、A2 とか A2 に返却されたものがありますけど、そちらの方は ICANN の方に集まっておりまして、で、ICANN IAM ですね。で、IAM の方でまた再配利用するというようなことが将来的にいきます。こちらの方にどういう形のレビューするかというような、ポリシーも決まってくれますし、まあ、多分来年ぐらいにもう一回 ICANN の方から使って、それに取り入れられるんじゃないかというような話になっています。なので、こちらの ITU が勢いを起こせるというのに関しては、これに関してはコミュニティをずっと頑張ってますし、できる範囲でやっているようないかと、ご理解あるかと思います。でもう一個の国際会議点にですけども、こちらの方も、先ほど話してありますように、一点に関して、なるべく別の有用性を上げていくことで、アクリニック以外では地域内の移転ができるようになります。で、AP に行くと AP 間では、まあ、あらや管理でもできるようになっています。こちらの方は勝手にアドレス管理組織が決めたわけじゃなくて、コミュニティの意見を吸い上げているというとことで、こちらの方は、プロセスのところを設定していて対応しているというのが今、アドレスコミュニティの動きになっています。というわけで、この2点ぐらいが先ほどの意見募集に関するコミュニティの動きなんですけど、最後に1個だけ今ですね、今って言ってたそれ6月に見たときにはまだ3つしか意見が上がってないんですけど、その中で2つ目のことに関する上がってる意見があったんですけども、もう終わってんだから余計なことをするなという書いてあるんですけど、そういう意見も含めてちょっと部品皆さんも IPU を含めて、ぜひ IPU に気持ちいただきたいというのが、この今、趣旨です。で、最後のまとめになりますけれども、今繰り返しになりますけど、もうアドレスコミュニティではこの意見に対しては前から出てきますし、今更 ITU が何をかなというところが特に ITU に任せておけばいいというのは、今の話をお話ししたように、ITU のマジョリティがやはり、途上国の方々で、非常に VU のアドレス金庫だなという問題意識を持っている方が多いので、ちょっとそれも含めて、ぜひ対応できる方はしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。それではですね、先ほどの、前村さんの、ご発表と今の須崎さんのご発表を合わせて、質疑、質問をお受けしたいと思うんですけど、質問の方は、ぜひマイクの方にお進みいただきますようにお願いをいたします。いかがでしょうか。どうぞ。
質問というか、今回のスライドにぴったりした質問でもないかなと思うんですけど、先ほど午前中にライブの話なんかもあるんですが、この ITU とかああいうところでこう、セキュリティの部分で、ナショナルセキュリティとか、あと規制の部分だったりとか、結構それ広範囲で通信に関わる話をしているのかなと思うんですけど。この ITU に対してっていうのもそうだし、日本の自分とかも含めた、ご遺体に関わっている人たちがこう、国の規制とか国際間の規制とかって今後どうしていくべきなんだろうみたいなものに対して、積極的にこう議論に関わっていくとかっていう場っていうのは、例えば日本の国に対してはどういう形であるのか。
前村でございます。なかなか難しい部分だと思います。今現状、なかなかぴったりとしたものがないんで、作っていくしかないというものですね。それで、日本の場合にちょっと難しいのは、日本の場合には政府は今のインターネットを生かそうというのか、今のインターネットの体制をそのまま支持しているので、その日本の中で何かを議論して組み立てられるのかっていうのはなかなか難しいなと思いますね。で、私最近こういったネタを追っていて思うのは、結局その国と国とどっかの国がこう言うからそれに対して押し出さなきゃいけないとか、そういうところに終始してるんですよね。 これずっとなんですよ。で、個人的な感触で思うのは、どこにもなんかこう理論的なアプローチがないというか、情報通信というのはこうだからこうしなきゃいけないんじゃないか、そういった議論って、まあ、よく考えてみると難しいんですよ。国はこういうふうにしたいからしょうがないじゃないかと言われると、それ以上なかなか言えないところがあって、ただ、今の ITU の話で出てくるのは、国際的な取り決めでそれをどこかに書こうよとかっていう人がいると、いやいや、そんなこと書かれても困るよね。もうそうすると、国と国の立場の違いの、なんか、目的というか、にでしかないので、でそう、これをどうやって直すのか。だから、もしそういう理論的なアプローチというのをどこかでできたら、それがすごくもっともらしく皆さんに採用されるというのが共感を持たれるのであれば、多少なんか進みやすくなるとか、そういったところはあるでしょうけど、まあ、こういうのがなんかこうポリティクスってこういう意味だったのかなと再認識してたんです。すみません、
ありがとうございます。
どうぞ。追加のコメントになりますけど、結構総務省とかは、例えば一緒に出す文書の中で、日本に対して追いコメント出してるんで、そういうところに行くのが一つの方法かもしれませんけど、ただ、なかなか国に対して会社というのでは絶対言いにくいですし、個人に言っても効果があるのかなと思うんですけど、声を上げることが重要なので、それが一つの方法かと思います。
はい、どうぞ。
白浜さんとか結構、慶応大学の村井先生とかやはりこの辺り結構よく見てらっしゃって、その時にお話聞いて伺ったので一番印象に残っているのが、インターネットの我々はグローバルスペースの話をなさっています。外企はインターナショナルスペースの話なんですよ。それは全然違うから、そこを注意してうまくグローバルスペースの方をやっていかないと結局飲み込まれちゃうよね、っていうのことを村井先生
フォローしていくということが、一つの、この場の一つの意義だと思ってますので、これからもですね、ジェフニックさんの協力を、多分に受けながらですが、皆さんにできるだけ広く情報が、流通できるように、しつらえていくことに、努めてまいりたいなというふうにちょっと感じた次第です。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは、前村さん、久崎さん、ありがとうございました。